サバラジオ。
お晩でございます。
ね、暖かくなってきた感じかな。暖かくなったり寒くなったり、
まあ、相変わらずまだね。ですけどね。2月ですからね、まだ。
そうですよね。そうですね。毎年この節分の季節は寒いもんです。
う
ん、
そういうことです。
うん、あのお参り行くのも寒いもんなんで。
お参り。
まあそれは。
うん。
うん、お参り近くにお参りするとこあるんでね。
はいはいはい。
節分大祭っていうやつがあの観音さんでやるんでうちの近くのね。はい、それも毎年見に行ってんですけど、
はいはい、
まあまあそんなこともやりながら日々、うん、暮らしておりますということなんですが、冬なのか何なのか、
はいはい、
なんていうんですかね、乾燥してるからなのか、
うん、まあ雨降りませんもんね、
あの足の裏がね、
は
あ、カッサカサなんですよ。
足の裏が、
足の裏、
かかととかじゃなくて、
足の裏っていうか、まあもうほんま足の裏ですね。
うん。
うん、あのもうほんま昔のおじいちゃんとかおばあちゃんみたいな、
はあはあ、
あのこうささくれだって、もうなんていうんですかね、もうガッサガサなんですよ。
はいはい。
うん、だからそれがね、なんか何日か前に気づいて、
うん、
あ、これえらいこっちゃと、
うん、
なんかもうほんまに老人みたいな足の裏になってるやんと思ってね。
靴下履くのもザリザリって感じなんですか？
あ、それってあります。多分、ストッキングとか履いたらそんなピってこう電線いっちゃうぐらいの感じのこのささくれっぷりじゃないですかね。ほんまほんま、まあ、足の裏だけなんですよ。
うんうんうん、
足、うん、そこだけなんですけど、
うん、
なんかね、何年間か放っといたらね、ガッサガサになりましたね。
はい。
困ったなと思う。出、
うん、
てた今日この
頃。冬場だけですか？
いやー、わからん。ずっと年間通してなってたんじゃないかな。だんだん足がガサガサのザラザラになってきたんちゃうかなと思ったりもするんですけど。
どうなんでしょうね。
あの、何回かずっとやったんですけど。で、まあ、はい、あの、いよいよ、あれの出番かなと思って。
なんでか。
角質取り。
あの。
っていうのが、薬局行ったら売ってるんですよ。
はあ、はあ、取るにもいろいろありそうですが。
通るで、まあまあ、ヤスリかけたりする人もおるやろし、
うん、
なんちゅうんですかね、なんかそういうことをやり方やってる人も多いとは思うんですけど、はい、お医者さん行ったりとかする人もおるかなと思うんですけど。
ですよね、きっとね。
うん。僕はちょっともっぱら、この、なんていうんですか、薬局行って買う、タイプの角質取りっていうやつをね、やるんですよ。あの、はいはい、気付いたら何年間かに一回。
あ、今までもあったんですね。うん、
今までも何回かやってんね、2回ぐらいやったかな、はいはい、で1年間ぐらいは持つんですけど、これでやると、
ほうほうほう、
またそのうち、まあ、荒れてきてって感じになるんですけど、ね、
なるほど、
これがまあまあ、 あのなんていうかな、塗ったりするタイプじゃなくて、
はい、
ちょっとあの靴下みたいな履くやつなんですよ。
はあ、履く、
うん、なんつったらいいの、ビニールの足に履くタイプのやつなんですね、
うん、
透明のやつで。で、その中に、溶剤に浸した、うんうん、あの、なんていう、出し麺みたいなのが入ってて。
ガーゼとか。
ガーゼなのか、なんなのか、うん。それを履いて、うん、要はテープで止めてね。
はいはいはい。
ほんで、それ、まあまあ、1時間くらいぼーっとしてるんですよ。
うん。
うん。で、それずっと放置して、まあ、60分くらいしたら、
はい、
捨てて、もう捨てていいんですね、それね。
ね、はい。
で、すぐは、あの、結果が出ずにですね、
はい。
いつも。一週間ぐらいは結果が出ないんですよ、何にも。うん、あの、何も起こらないの。ただ足はガサガサで、相変わらず、
うん、
何も起こらないんですけど、一週間経つとか、三日ぐらい経ったぐらいから、
うん、
角質がね、ボロボロ取れてくるんですよ。
はぁ。
お見事なぐらいに角質が取れてきてね。
はぁ。
これがもうすっごい快感なんですよ。ああ、もう、なんつったらいいんでしょうね。もうほんまに皮が、はい、薄皮がガーって剥けるような感じで。
脱皮とはこんな感じかと。
そんなもんかなっていう感じのね、もう、うん、なんで3日ぐらいからもう面白いように角質がポロポロポロポロ取れてきて、
うん、
気付いたら足触ってるっていう状況になってくるんですけど、そんないっぺんに、いっぺんにベローンと剥けないんでね。
そらね、皮が剥けるみたいにね。
ポロポロポロポロ剥けてくるんで、
はいはいはいはい。
ただ、その、たまにこう、なんか、ビーってこう皮が剥がれてるからビーってやったらすごいでっかいのが取れたりとかするんですよ。うん、
はいはい。
まあまあまあちょっと汚い話で申し訳ないですけど。いやいやい
や、まあね、
これがね、はい、すっごい快感でね。
ほ
ー、止まらなくなるんですよこれ、足触るのが。
剥がし出したら。
剥がし出したらもうずーっと触ってまうんです。
へー。
ああ、今度こう、ポロポロポロポロ取れていって、最終的にはそのガサガサは全部なくなるんですけど。
うんうん。
うんうん、もう足の指の先からかかとぐらいまで全部ベローっとこう、一皮むけるぐらいの感じ、
うん、
が何日間かにわたって、起こるんです。
はいはい。
で、それをやってもう今、だいたい一週間ぐらい経つんですけど、
うん、
未だにね、
取れる。
なんていうんですかね。やってますわ。気づいたら足触ってますわ。まだちょっと全部取れてないなっていう感じ、こう、触るとやっぱりね、ペロペロペロペロ取れてくるんですよね。
こう、お風呂入った後とか、なんかなんですかね、
入ってる時に。風呂入った後なんかはもう適面ですね。
でしょ？なんか。
もう、皮がね、ブヨブヨになってくるから。う
ん、なんだ、ヘチマみたいな、ああいうので、足の裏ゴソゴソやったらペローン取れたりもしないんですか？
あ、そうそうそう、タオルみたいなんで、ガーって洗って上がってくると、うん、すごい、皮が取れていくと。ほんで、まあまあ、寝る前とかに、まあ、ニベアみたいなのもいいですわ。ニベアのボディークリームみたいなやつを、
はいはいはい、
また足に塗って寝るんですよ。
うんうん。
保護のために。そうすると、また次の日、うわー、むけてくるというか、薄皮がバーって剥がれてくるみたいな。
へー。
やつで、これがね、どうもね、
うん。
快感なんです、僕。知らんか。1年に1回か2年に1回ぐらいやるけど。ただ、まあ、当たり構わず、もう、うん、家族には迷惑をかけると。
まあね、あちこちに破片が散らばるみたいなね。
まあ、特にソファーなんか座ってたらずっと足触ってるんで。ソファーの周りとかも、もう粉みたいな、うん、そういう、皮みたいなペロペロペロペロ落ちてるんですよ。は
い
は
い
は
いはい、破片というか、なんというかね。
うん、は
い、
だからもう常に、こう、なんていうんですかね。掃除機みたいなの持ちながら、
うんうんうん、
ハンドクリーナーみたいなの持ちながら、
はいはい、
うん、ぐわーんと水持って、ちょっとしたなんかパラパラ落ちてるの発見したら、
うん、
なんていうんですか、吸ったりとかしてね、
うん、
うん、やってるんですよ。もうそれのいたちごっこをずっと何日も続けてるんですよ。
はー、うん、
でもこの、皮がね、ペローンと剥けてくる感覚っていうのはちょっと何にも変えがた
い、ね。変えがたい。はあ。
すっごい気持ちいいんですよ。
こうなんですか？日焼けの肌であるとか。
ああ、そうそう。昔、ほら、日焼けして、まあまあ、皮の剥けるタイプの人、真っ赤っかになるタイプの人みたいな、いますけど、昔とかってさ、皮は剥けたじゃないですか。
そうです、それそれそれ。
今はちょっとわかります。今はもうそうなんでしょうけど、
うん、
あんまり火に焼きすぎると、
うん、
ね、薄皮がペロンと剥けてくるみたいな感じ。
そうです、そうです。ありますよね。
うん、皮を剥いてる感覚ですわ。
痛さとかはない、
うん、痛さはない。
なんか、こう、なんですか、日焼けの皮剥くとき、ちょっとやりすぎ、ちょっとなんですかね、変に引っ張ると、下の皮まで剥いて痛たみたいなことになるじゃないですか。
ああ、それはね、ごく一部の箇所を足でも、やっぱりちょっと、深めにちょっと触ってたりとかすると、ちょっとも
う、うん、
ピッと向けたりとかしますけど、
うん、
まあまあそんなひどいことにはならずに、
はいはいはい、
毎日の生活には何の支障もなく、
うん、
できたりするんですけども、このなんかこの、うん、ね、このもうこれがずっとエンドレスで続くんで、
はい、
しばらく1週間とかそんなぐらい、
うん
うん、だから僕は角質のやつやりましたって家族に伝えると、家族が「マジでまたあれ」っていうことになるんで。僕だけが満足でやってるって感じなんですよ、これね。
まあ、それやってる本人はね、そのためにやってますからね。
そうそうそうそう。で、まあまあ、つるんつるんなるから、足が。
うんうん。
やっぱ最終的には気持ちよくなるんですけど。
うん。
うん、それをね、ずっと一週間やってるんです。
いや、知らんかったですわ、そんなん履いてするっていうのは。
そういうやつもあるって感じですね。クリームみたいなもんもあれば。
うん、うん。
うん。で、ちょっと、じゃそういう履いて、しばらく時間を置いて、何日間かしたら、角質が取れてくるみたいなやつね。うん、薬局行ったら売ってますよ。
それは1日の1回だけでいいんですか？その1時間なりつけっぱなししといたら、あとはもうやらなくていい。そ
うそうそうそう。うん。あとはもう皮が取れてくるだけ？
うん。なんか1日に1回ずつするとか、そういうわけじゃないんですね。
うんうんうん。あ、1回だけ、それ1回こっきりやったら1年間ぐらいはまあ大丈夫。
へー、なえらい効果絶大ですな。
やつらしいんで、なんかそのいろいろものを読んでたら、なんかその角質があることによって足が匂うとかそういうのもあるらしいんで、うん、
ああなるほどなるほど。
うん、特に最近我々おっさんとしては匂いが非常に気になりますんで、
冬は特にね、無理やすいから、
うん、おっさんはもうほんま匂いケアをした方がいいんじゃない、うん、もうまあ、ね、それにも何にも足がもうガッサガサで気になるから、うん、そういうのもし気になるお方いらっしゃったら、こういうの1回やると、はいはい、すごい気持ちいいので。
知らんかった、うん。
やってみると、まあ、ね、初めてやる人なんか多分めちゃくちゃペロンとなると思うよ。
うん、効果的なんでしょうね。
うん、すごいいいと思います。僕はもう何回かやってるんで、あんまりこう、絶大にとかなりませんけど、
うん。
うん。初めてやった時やっぱ感動しましたもんね。
はい、
すごいと思って。
うん。
うん、なったんで、皆さんって、まあ、特に乾燥してる今日この頃なんで、
そうですね、全く、
うん、もしちょっとでも気になることあったらそういうのやってみると非常に気持ちがいいので、ね、
うん、
うん、やってみてはどうですかということなんですけども ね、
お嘆きの地形はね、うん、ぜひね、お試しあれということですね、
まあ、日本中街中薬局だらけやから、どっか行っても絶対、うん、どこにでも絶対杉薬局行ったら絶対あると思うんで、そこら辺探しに行って、買ってもったら1500、600円なんでね、そういうのを履いてやったら、すぐ効果は出ますんで、
へ、
うん、やっぱ気持ちいいです。ただずっと足触っているもんやから、なんかあれですよねあんまり人から見るとあんまりええようには見えないでしょう、ね、
まあまあまあまあ、まあ、外ではあんまり
じゃないし、何触ってんねやな、この人さっきからずっとってなってると思うんで、
まあ、外では触らんでしょう、
まあ、外は靴下履いてるからね。
でしょ、うん。だから、家の中だ、家の中だけのことで。
家の中でそれやってるぐらいですから。うん、
まあね、家族だけが知っている、
うん。そうそうそう。もし、気になる、そういうのがちょっと足の裏のガサガサ、
うん。
うん、ございますんで、まあ、気にならないという方がいらっしゃったらそれでいいんですけど。
そうです
ね。
うん、
こういう、ちょっとお金出すと、こういうのがポロポロ取れるような、やつがあるんで、ピーラーみたいなもんかな。ピーラーって言うたらいいんだな。
ほうほうほう。うん、
あれもなかなか感動しますけどね、ピーラーっていうやつね。
え、じゃがいもの皮むきみたいなやつがあるの？
いや、違うんですよ。なんて言われても、違うね、ピーリングジェルやったかな？なんかそういう、顔の角質取る、
ほうほうほうほう。
やつあるんですよ。なんか普通のジェルみたいなやつをペペってやって、
うん、
それ顔にガーって塗るんです。
うん、
で、まあ、顔をこするんですよ。そうすると、鼻のところの角質とか、
うん、
そういうのが取れるんですよ。
へ
え。ものすごい気持ちいいっす、あれ。
へえ、覚えと
く。うん、あ、結果はすぐ出るしね、あれね。
うん、ああ、なるほどね。何日か待たんでんですね。
うん。で、ただ、毎日のようにやると、
うん。
うん、顔ヒリヒリになります。
なるでしょうね。
うん。まあ、面白いからって毎日やると大変なことになってくるんで。うん、1週間に1回とか1ヶ月に1回ぐらいやったらいいんじゃないですかって、たまに置いてあるとこあるんで、
うんうん
うん、やってみたら多分おっさんとかそういうのあまりせえへんから感動
しませんからね、うん、
うん、僕も感動した。ほんで男性化粧品であんまりないっすよね、そういうピーリングジェルみたいなやつ。
ああ、そうか、男性化粧品のコーナーにはないんですかね。
洗顔のコーナーにはないと思うんで、
はいはい、
女の人ようやったりとかするから、
うん、
またそういうのも気になったら薬局うろうろしてみると、うん、そういうのも使うかもしれませんよと
なるほど、
いうことですので、そういうのに今ずっとハマって一週間いますって感じで、やってってますんで、もうすぐ、まあ、ツルツルに足がなるんで楽しみだなと思って、はい、毎日待ってる限りでございます、
まあ、それでね、はい、足の匂いとかもすっきりするかもしれませんね。
まあまあ足の匂いがあるな、気になるなっていう人がおったらね。
ね。
うん。そんな、むちゃくちゃ毎日風呂入ってたらそんなに匂ったりはせんとは思いますけど。
うん。
うん。まあまあ一度やってみるのも面白いですよ、
はい、
と、いう ということでございますんで、まあ、そんなことを1週間ばかりやっておりますということで、
うん、そんな1週間、
ね、はい、今週もあのサバラジオやっていきたいと思いますんで、
はい、
はい、どうぞ皆さんよろしくお願いします。
お付き合いください。
サバラジオ、この番組はくたびれてるくせに認められない、そんな往生際の悪いおっさんたちが遠く離れたふるさとを思いつつお送りするパワフル中年ラジオです。
はい、というわけでね、
はい、
今週も始まっておりますサバラジオなんでございますけども、へへ、まあまあ皆さんの書き込みですわ。そうですね、おメールの方もまだいっぱい残ってますけど、
あるんですが、
うん、書き込みの方ももうだいぶ1年以上たまっておりまして、うん、ご紹介をしていかないと、
はい、
怒られますんで、まあ、かいつまんだ形みたいな感じにはなってきますけど、ね、はい、まあ、ちょっとなんとか、はい、今年ぐらいに追いついていきたいなと。
今年ぐらいですね、はい、
まだ紹介するの去年の正月になりますので、だいたい1年遅れぐらいでやっております。
はい、いつの間にかね、
はい、じゃあ今週も本田さんの書き込みご紹介していただきましょう、はい、いきましょうか。
はい、
X でね、うん、ハッシュタグサバラジオってつけてもらったら、
うん、
必然的に私とか見ることになって、
ね、必ず見ますんで、はい、
それさえつけといてもらえれば、ハッシュタグのサバラジオってつけといてもらえれば大丈夫ですから、
ね、
またゆくゆくご紹介はできるかと思います。
多分ね、はい。
はい、じゃあ今週はですね、
はい、
去年の1月ですけども、
はい、
そのあたりからちょっとぼちぼちとやっていきましょうかと。
いきましょう、はい。
はい、いうことですね。パーティーさんからいただいております。
あの人が。
パーティーさん書き込んでいただいております。サバのおじさんの、サバのおじさんおすすめの変馬餅、美味しいって書いてますね。変馬餅、買ったんですね。
うん、
三重県で売ってるんですよ。三重県の伊勢神宮のところで売ってるんです
よ。はいはいはいはい。
うん、
あ、なんか聞いたね。なんか聞きましたね。それではこの間ね。
もう午前中ぐらいで売り切れてしまうっていう幻の餅ですけども。むちゃくちゃ美味しいんですよ、これ。
そういう土産物屋の中にあるんですね。
うん、変馬餅っていう書いてある土産物屋があったんちゃうかな。
うん。
確かあれ、うん、変馬餅だけを売ってる、
うん、なんか専門
店みたいなのがあって。
うん、専門店がね。そう
でも、昼ぐらいに行くと、もう変馬餅ないんですよ。
はいはいはい。
しかも足早いから。
あ、なるほど。
一日ぐらいでもう、賞味期限切れるんで。早めにお召し上がりくださいのやつなんですよ。
なるほどね。あまりお土産物には適さない感じですね。
そうそうそうそう。だから、たまに買う、餅系のね、こういうの美味しいですよね。地方で。地方地方で買うやつ。いや、柔らかくてね。
うん。
うん。饅頭とはまた違ってね、美味しいんですよ。うまいっす、うまいっす。もう、特にこの季節、うちらは近くに観音さんがあるんで、厄除けまんじゅうっていうやつを観音さんまで売るんですね。
へ
ぇ、節分大祭っていうやつがあって、それ、はいはい、それも、それもすごい、それだけを売るた、うん、それだけのためにもう1年間和菓子屋やってるみたいな。
はぁ、あ、はぁはぁ。
だから1年分の稼ぎそこであげるぐらいの、
なるほどね。
やつがあって、それも昨日ぐらいまで、もうなんか一生懸命やってましたけどね。ここはほんまに一年で、だいたい一年暮らしてんねやろな、これ、と思って。
他どないしてるんやと。
うん。で、一箇所だけじゃないからね、何箇所で売ったりとかしてるから。食ったことないんですけど。
あ、そうなんだ。
まんじゅうはあんまり好きじゃないんで。
変馬餅は好きでも、まんじゅうは違うんですね。
まんじゅうと餅違うじゃないですか。
違うけど、うん。
うん。だから、餅は好きなんですよ。
うん。
餅系は好きなんですけど、まんじゅうってほら、やっぱり、あれじゃないですか。あ、違う違う違う、ふかふかの外の皮が、
うん、まあそうですね。
餅系じゃないでしょ。
はいはい。
ふかしたやつになるじゃないですか、どうしても。
まあ大体ね、はい。
うん。あれがあんま好きじゃなくてね、まんじゅうはね。だから餅ばっか食ってます。お餅系のやつ、よく買うんで、もし、皆さん伊勢神宮行くことあったら早めに朝着いたらすぐ買っとくように
っていうそういう、
ぐらいもう昼帰りに買おうと思ったらもうないんでね。
はいはい、
あと、ね、はい、それぐらい超絶人気なお餅なので、はい、パーディ君もちゃんと美味しいと思ってくれたのは美味しいですね
何を、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、お次は、
はい、
GP さんって言うたらいいかな。
はいはい
はいはいはい、何やろ、ガンプラジオでは最大限の配慮込みで感想トークを、
はい、
サバラジオでは総帥さんとネタバレあり感想会をやってほしいですって書いてます、
ね、あはは、映画関係ですかね。
何やろか、あ、ジークワックスか、ちょうどこれぐらいの時期がジークワックスだったんで、
1月やってましたっけね、あの
1月
劇場版か、劇場版でしたっけ。
正月の話ってあります、
ありましたっけね、あの劇場版ってね。
そうそうそうそうそう、あれね、やっとブルーレイ化されるようですけど、
うん、
多分去年の、そんな、向こうのジークワックスのあたりでももうネタバレやってないですからね、お願いしますね、どの映画でもネタバレやってないですから、
基本的にね、
はい、バッと話さないんで、それなりに外枠とかあらすじぐらいしか話さないんで。はい、もうやっておりませんので、そういうことは、はい、そういう商売やっておりませんので、
商売、
はい、お願いしますと、はい、いうことですかね。またジークワックスはもう散々話したんでもういいでしょう、ね、
うん、まあね、
はい、またDVD 出るんで皆さん買ってください。
買いましょう、
はい、来年の秋、あ、今年の秋かなんか出るとか、なんとかかんとか、長い、気の長い話してました
けど、引っ張
りますな、うん、はい、いいんじゃないですか、ね、待ちましょうと、
待ちますか、
はい、いうことですね。はい、お次は猫さん、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、はや、もう孤独のグルメ見たんですねって書いてますね今日新幹線で見に行きますって書いてるわ。
新幹線で、
あの孤独のグルメ映画、去年ちょうどお正月ぐらい
に、そうか、映画か、
はいはいはい、そうです、そうです、孤独のグルメのシネバーっていうやつね、
うんうんうん、ありましたね、はい、
うん、面白かった、面白かった、うん、もうすでにテレビでも放送されて、もうバッチリ、
あ、もうやってるんですか、
テレビで放送したかな、なんかサブスクで出したんかな、
ありますね、
なんかやってるの見た覚えありますわ、
うんうんうん、
なので、ちょうど、ね、孤独のグルメとグランメゾンパリを見に
行って、ああ、言うてましたね、言うてましたね、
うん、面白かった、面白かった、どっちもね、で、あ、その後全福みーたろうさんが、
はい、
キムタクトークが笑ってしまいました。グランメゾンの作りがジャンプと同じフォーマットという分析も良かったです。あ、ありがとうございます。何を演じてもキムタクがかっこいいって書いてますね。
うん、
あ、そういうことですね。キムタク、キムタクっていう高いね。
そうでしたね。
はいはいはい。
将来の夢ができたりでしたからね。
あ、僕の？
そうそう。
ゆく末ってことかな。
そうそうそうそう。
あの、パリでレストラン作りたいっていう話ですか。
違う、木村拓哉になるっていう話ですよ。
ああ、みんな。
いや、そうするか。木村拓
哉に。ああ、俺がね。
そうそう。
わかりました、わかりました。
将来の夢が決まったって。頑張って。俺は木村拓哉になる。
じゃあ頑張って木村拓哉になりますんで。
ねえ、その時はぜひ。
はい、もうグランメゾンパリだけでももう3回ぐらいみたいな、もうずっと見てるね。年間暇やったらずっと見てますわ。やっと最近テレビでやったんでね。
あ、そうなんや。
ええ、テレビでも放送して地上波でもやったんで、それ地上波もボケーっと見て、うん、
はいはい、
いい映画だなとか、あとレンタルしてみたりとかずっとしてました
もん。レンタルもするんだ。
ここ最近はね、非常にいいので、
うん、
ええ、僕おすすめしますんで、グランメゾンパリ、
はい、
ぜひ見てみてくださいと。
ね、気になる人がね。
はい、いうことですね。次は、ノボさん。
はい、いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。よまよいさん、爪が綺麗って書いてますよ。これ何でやったかな、
なんか
あ、よまよいさんが見に行ったんや、うん、ジークアクスをね。
はいはいはいはい、はい。
その写真をよまよいさんが上げてるわけですよ。
あ、チケットかなんかの写真上げてるんですね。
そうそうそうそうそう。それが上がってて、
うん、
それを見たのぼさんが、
うん、
爪が綺麗で
そっちかい
な。爪綺麗なんでしょうね。
そうなんです
かね。ちゃんと爪も切られてて、綺麗じゃないですか。う
ん、たまたまちゃんと来てたんですね。よかった。
そうですね。僕らみたいな爪を噛む人間からすると、ね、爪が汚くて汚くて、もうほんま、いくつになってもこの癖だけは抜けんなと思って。
ああ、そうすると爪噛むんですか、
うん、僕、噛みますね。爪噛む癖ありますね。癖があるっていうか、別にそういう心理的なもんは何もなくて、
うんうんうんうん、
ただ爪を噛むっていう。
た
爪噛むのが好きって、伸びてるなと思ったら爪噛んでしまう。
はいはいはいはいはい。
うん、あの、なんか不安やったらなんか爪噛むとか、なんかそんなあるじゃないですか。
まあ聞きますよね、なんか。
そんな言うてたりとかするじゃないですか。
うん、家康は爪を噛んでたとかね、ほんまかよみたいなやつね。
ああ、ねえ、そういう癖があったってね、うん。だからそれぐらいのプレッシャーの中で生きてたみたいな。
うん、まあね、ことですよね。そうですよね。
どんなプレッシャーがあったのか知りませんけど。
まあ、それ戦の時とかありますわ
ね。常に追われる身やったってことだから。
うん、それもね。我慢して我慢してやってた人やから。
ああ、ほんまなんですかね。そういうの。逸話ってほんまなんですかね。
さあ。
わからんすよね。その辺は、ね。他の死の人がどうやって爪切ってたんかもわからんしね。
確かにね。
うん。ああいうの見ると、時代劇とか見ると、
うん、
なんか、俺いつも話の筋以外に、この時代の人らだいぶ臭いんやろなとか、そんなばっかり考えるんですよ。
まあね、歯ブラシもないし、トイレットペーパーもない時代ですしね。
歯ブラシ言うたってなんかこう、ガシガシガシガシ、なんで、茎みたいなんでガーってやるだけでしょ。
竹のね、先がなんかバーっとなったやつ、
うん。で、トイレとかもあれでしょ、紙ないからほら。
そうですよ。
紙貴重品やから、あのトイレの前に荒縄とか貼ってあって、
うん、
そのとこによいしょってまたがってケツお尻拭くんでしょ。
あとお寺さんやったら木の棒がね、水紙に突っ込んでやるって言いますよね。
あ、そう、木の棒でこそぎ取るみたいな、そんな感じなんですか。
そう、それで終わったらその水紙にザボンとまた突っ込んでおく
と。ほんで水紙にザボンと入れるのはいいですけど、
うん、
あの、そう、誰かが作ったらフレッシュな水に変わらないわけでしょ。
ないですね。誰かが変えるんでしょうね。うん。
1日単位ぐらいで変えていくっていう話なんですか。
だったらいいですね。うん。その辺が読んだことないけど、そこまでは。
ああ、いやいや、昔から、あ、ヨマエさんとか昔から水仙？
そうですね。あの、
ずっと生まれ育ってずっと水仙ですか。
この方水仙ですね。ええ。
ああ、そう。へえ、僕らもやっぱり田舎なんで。
うん。
あれなんですよ、やっぱりあの汲み取り式。
いや、そんでもね、あの田舎のおばあさん家はあのボットンでしたよ。
ああ、はいはいはい、あの便器だけあれで流さないタイプのボットンみたいなやつね。
そう、下が見えるやつね。
下に便槽があって、
うん、
でそこでやるとさ、それもいわゆるボットンですわ。
うん、それは経験してます。うん、
あ、それぐらい、それやったらまあまあ僕らとレベル的には同じかな。
うん、
うん、僕らの住んでたところにもうちょっと山奥行くと、まだ、うん、あの、便所の前に荒縄張ったるとかあるで。
マジですか。
その時に教えられた時はありました。
へぇー。
ほんで、あの、昔、今はもうあかんけど、昔みたいにボットン見ても何とも思えんかったもんな、昔は。
昔はそれが、だって別に、家にあったらそれが普通になっちゃいますもんね。
そう、そこでずっと用足してるもんやから。
そうそう。
うん、あの、うっとも何とも思わんかった。
で、それがいつか水仙に変わってから、うん、あの、そういうとこ戻ると、わっと思うんじゃないですか、やっぱり。
もう今は無理です。
でしょ？
今、ね。今無理っていうか、やっぱりその、うん、気になりますわ。
おってなりますよね、そりゃ。
ちょっとなります。だから田舎の、うん、田舎ってまだ全然下水とかないところが。
うん、そうですよね。ありますよね。
僕の田舎なんてまだ全然下水ない。下水、まあ、金輪際ないですから、そんな整備されないですから。
うん、
あの、ずっと、どこの家庭も、まあ、いわゆる汲み取り、簡易式、水洗便所みたいなやつ。
はいはい。あの、蓋はあるけども、うん、スポンと落ちるやつね。
あ、それもあるし、あの、ちゃんと、あの、オール流し家のやつもありますよ。
はいはいはいはい、
普通に水洗便所みたいなのになってるんですけど、
はいはい。下がね。
それは、あの、結局そのお水やなんやは、その便槽の方に落ちる
っていう。
いいやつですか。
タンクに溜めるいうことですよね。
そうそうそうそうそう、それも最近のやつようできてるから、もう全然匂いもせずに、ほんまの水洗みたいな、はいはい、そんなんなってますからね。
うん、
どこもかしこも、あれですよ。だから、あの、たまにほら、洪水とかで水かさ増してみたいなのがあるじゃないですか。
あれはひどいって言いますね、確かに。
あれ、多分そういう便槽とかそういうのも全然、あの、下水ないようなとこやから、
うん、
あ、だいぶ匂うんやろなと思って。
うん、床上とかしたらもう臭くて大変って聞きますもんね。
あ、ほんまっすか。
うん、ああいう洪水の時にね、上がる、水が上がって、床上だ、床下だ、いるじゃないですか。
そういうのね、せめて洪水がある地域とか、そういうのは、あの、やったってほしいけどな。
うん。
なんとか、装備を探したってほしいけどね。
衛生的なことはね。
だからその時代は当たり前やったから、その例えば江戸時代とかそういうんであっても、やっぱりこういいお城に住んでたとしてもです
よ、としてもですよ、そうですよ、
やっぱり汲み取り式のそういう便所やったわけでしょ、
うん、ね、都会の生活はそうなりざるを得ませんよね、
うんうん、昔の人やから、ほんなら石鹸もないやろし、
そこですよ、石鹸とかね、うん
うん、そういうね、あのお風呂もそんな毎日入ったかどうかも怪しいもんですから、
そこまでできるのは多分まあ江戸に住んでる人ぐらいじゃないんですか、大都会のね。
町民とか無理でしょ。
いや結構ね、江戸時代の人はお風呂もしょっちゅう入りに出たっていうのはなんか記録あるみたいですよ。
公衆の家に風呂があるんじゃなくて、
まあ、ないです
公衆浴場みたいなのがあって、うん、そうそうそう、銭湯があるわけですか。
そうです、そうです。
でそこへ毎日のように浴びに行くわけですか。
そうですね。
で
時代にもよるんでしょうけどね、婚浴やったとか言いますしね、昔は。
ああ、女の人とね、入る、うん、入らないね。で、なんか、この前も、なんか、おじさんであんまりお風呂入ってないやろなって、おじさんの横に座ったりとかしたんですよ。うん、
はあ、ははあ、
でも、すっごい匂うんですよ。おっさんの匂いするんですよ。うん、
はいはいはいはい。
それは昔、当然やったんやろなと思う時ありますもん。
まあね、そういう時でもあるでしょうね。う
ん、もし、俺が武士の時代に生まれてたとしたら、それぐらいの感じはあった。あんな、ほら、要、武士で、ほら、よく旅する、旅して、
はいはいはいはい、
歩いて旅して、みたいなのあるじゃないですか。
そうですね。文次郎的なやつね。うん、
あんなもう、全然風呂入ってませんね、あんな。
そうでしょうね。風呂入るだけでも贅沢でしょうからね、きっと。
服も洗濯や、言うたって、そんな、うん、洗濯もしょっちゅうできないっしょ。
そうでしょうね。海外いるし。うん、
あんな、どうしてたんかな、昔。みんなそういう匂いやから、まあ、ええんかなって思ったんかなって思いますけど、
ね。まあね、大半の人がそうやったから、そういうもんになっちゃうんでしょうね、そりゃ。
ああ、まあまあ、まあ、僕らも子供の時は、お風呂、うん、冬場とかは2日に1回やったっすからね。毎日入らなかったっすからね。
はいはい。
うん。
銭湯帰りの時もありましたよ。
なんでって言ったら、そんなもん冬やから汗かけへんやんけっていうわけのわからない理由やったんですけどね。それで、2日に1回しか風呂を焚いてくれませんでしたから。
うん。焚くっていう時点でね、やっぱりね、あの頃はまだまだ手間かかったんじゃないですか。
そうそうそう、シャワーなんかもなかったし。
そうね。
薪で焚いてたりとかするとこもあったから。
それは手間かかりますわな。
ボイラーだなんだって、そんなんやるわけじゃない。それ金もかかるしね。そんな世の中でしたよ、まだ。まだギリ。
まだね、昭和ですわな、ほんまの。
ほんまの昭和中期って感じ。なあ、もう、ね、どんな時代やったんかなって思うんだから、そういう時代劇もじーっと見てるんですけど。なんかすごかったんやろな、これって。みんなすっごい、なんかすっごい貧乏な村みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
じゃないですか。農村みたいなとこでいて、もうほんまに田んぼとかでもうバッシャーなったりとかしてるじゃないですか。あんなん絶対誰も風呂入ってないですから、もう川で水浴びぐらいはしてたかもしれませんけど、
冬場どないすんねんいうことですからね、それこそね。
寒いやろね、寒かったやろし、もうなあ、もう肉臭いにおうやろし、
まあ、それゆえにやっぱしね、温泉っていうのがすごいありがたがられたんですよね、温泉地ってのはね。
石鹸とかないからどうしてたの、なんかそういうなんかちょっと泡立つ、あの草みたいなんでガーって体洗ったかなと思って。
なんかねあったんですかね、それに対応できるのも。でも昔の石鹸ってね、
うん、石鹸系のなんかそういうもんはやっぱりあったんじゃないですか。
でもなんですか、僕らの子供の頃の石鹸って硬いばっかりなんか泡出ないみたいなのが多かったじゃないですか、
うん、もういわゆるもう全然泡が出ない真四角の、
そうそうそう、
ね、投げられて当たったし、もう頭が、頭けがすんちゃうかっていうぐらいの、カッチカチの石鹸やったっすから、
そうでしたね、うん、
今みたいにおしゃれなボディシャンプーとか、
ね、液体なんてね、
全部それで洗ったんですから、
うん、
まあ、シャンプーはちょっと別やったかな、エメロンシャンプーやったから、
うんね、エメロンね、うん、
その程度やったっすけど、もうバシバシになったから、
うん、あの頃は、
ガシガシになるし、バシバシになるし。
うんうん、
もう大変な時代でしたよ。
ね、
うん、
ほんの半世紀も経たない前なのにね。
まあ、そうやね、うん。まあまあね、そういう、そういうことばっかりついつい時代劇とか見ると考えてしまってあんまり良くないなと思って、内容全然入ってけえへんしと思っていつも見てるんですけど。
夜あんな明るないやろみたいなやつありますからね。
そうそうそう、あれね、うん、あれもよう思う。俺もこの前どっかお城見に行って思った、
はいはいはいはい、
それ言うたもん普通に、
うん、
こんな明るないっしょ、あんな明るないっしょっつって、明るないと思いますって言ったもん。
NHK ぐらいちゃいます、そこまで気使うの言うたらね、時代劇で夜ちゃんと部屋が暗いみたいなやつね。
あれってもうむちゃくちゃ明るいよ
と思います。
あんなもう、もう多分みんな8時ぐらいにもう寝たでしょ、昔ね。
ろうそく買って高いからね、
うん、うん、あんなもう、あんなもう1個、まあ、ほんであんなもう1個飛ぼしたぐらいで、
うん、
ね、何にもね、明るくもなんともない、もうやることもないし、もう寝ますっていう、
うん、まあそういうことになりますよね。
娯楽も何にもないし、
うん、
だからまあ8時ぐらいに寝て、もう4時ぐらいから起きるって、そんな生活ばっかり
でしょうね。あとはお母ちゃんに話聞かせてもらおうか、お父ちゃんに話聞かせてもらおうかってなもんでしょうね。
まあでも真っ暗の中でね、そんな、
うん、
お父ちゃんもお母ちゃんも早く寝てまうっちゅうねんな。
そうでしょうな。
うん、そうやと思いますわ。
うん、
まあ言うことなんで、
ええ、
まあどういうことなんでかちょっとよくわかりませんけど、
何やったか忘れましたけど、はい、
はいはい、またね、皆さん書き込み、
はい、
していただけると、後々ご紹介していきたいと思いますんで、
思ってますんで、はい、
はい、どんどん、ガンガン飛んでいきますんでね、
ここから
ね。はい、バンバン飛んでいくと思いますんで、
スイスイ行きますかね、
すぐ、すぐ今年のに追いつくと思いますんで、
はい、その予定です。
いろいろまた思いついたことをつれづれつらつらっと書いてみてくださいと、はい、
そうですね、
はい、いうことでございますんで、どうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
二人のおっさん、アッタクとピカリが曖昧な記憶を頼りにゆるっと雑談しているだけのポッドキャスト。それが、ふわふわペリカンラジオ2です。今日も話題がふわふわ脱線していきます。
天津飯ちょっと天津飯ちょっとマイケル的な。
だいたい木曜日更新、ペリカンラジオノートのメールフォームからのお手紙、またはツイッターのハッシュタグ、ペリカンラジオまで、どしどしご意見ご感想をお寄せください。それでは、あったくさんどうぞ。
ラッキーラッキー